種ラジっていうのは何だか分かります？分かります？分かんないでしょ、聞いてね。
どうもオレンジです。やっぱり大江戸捜査網で、まあ、一つの魅力はやっぱ片瀬里乃の歯舞台によってこう釣り目になってるところですかね。ポンです。
世の中全部種ショータネラジ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナーでございます。気になるドラマの感想、考察、思いつきを喋ります。今回はですね、ドラマ2本、あの子の夢を見たんです、そして竹内涼真の殺球から、まあなんかドラマにしたい妄想みたいなものを考えてみようかなと思っております。
どういうことですか？
両方とも妄想からドラマにしたというか、前者は、まあ、あの南海キャンディーズのね、山里亮太さんがなんかご自身がずっとメモをつけていた妄想をまあ小説化して、まあ、それを今回ドラマ化したものだったりするとか、あともう一本、これワウワウでやってるドラマなんですけど、竹内涼真の殺球というものは、まあ竹内涼真さんがまあ撮影がね休止になるというか、休みになったら何をしてるかなっていうのを、まあ作家さん、脚本家さんであるとか監督さんが、まあ、想像して、描いているドラマということで、両方とも妄想というのがね一応、まあ、キーワードになっているというところで、それをきっかけに、まあ、ドラマ語りでもなんかいろいろね妄想を膨らませてみようかななんてことを思っております。うん、ちなみに竹内、あの子の夢を見たんですはポンさん見ている、で竹内涼真の殺球は見てないですよね。
はい、
わわ入ってないですもんね。はい、ですよね。分かりました。じゃあまず最初に、感想を、あの子の夢を見たんですの感想を言い合っていければなと思っているんですが、まずオレンジの方から行かせていただきますと、まあなんかずっとオムニバス形式でね、一応山里さんがなんかいろんな年代になってそれぞれで、山里さんというかね、中野太賀さんが演じる山里さんの役がなんかまあ本人としてというか、まあ妄想の世界の中で、描かれていくというドラマになっているんですけれども、なんかその一話完結のドラマとしてよくできてるというか、それぞれのエピソードで、まあ、作り手さんの個性もそうですし、演じているね女優さんの個性みたいなのも出てるところが、そこら辺のちゃんと作りとしてよくできてるドラマだなというのが、率直な印象です。でどちらかっていうと、そのそれぞれに出ている女優さん本人からというよりは、なんかご自身、山里さん自身の妄想にこの女優さんをその世界に当てはめてるような印象が強いなというところもあったりします。あとはまあ今回演出家が枝裕香さんという映画を捉えている結構若手の監督さんなんですけど、男性が作っている妄想脚本をなんか女性が演出することによって、なんとなくそのバランスをうまく取ろうとしているなというところも時々感じたりはします。あとはまあその妄想なんでね、よくある漫画みたいな設定なんだけれども、さっき言ったみたいな映画監督、ちゃんとずっと映像を作ってる方がやってるがゆえになのか、すごくリアリティのあるような作品に見えてるなというところが感想としてはありますが、ポンさんいかがでしょう、あの子の夢を見たんですの感想は。
なんか山里亮太さんをさ、
はい、
飲んでるね。山里亮太さんをどれぐらいこう、
はい、
親しげに感じているかというか、それによってこのドラマの印象って随分変わるのかなと思いますよね。まあね、中野太賀さんが演ずる山里亮太さん、まあ、冒頭喫茶店で、妄想ノートを書いてるシーンは、まあ、まさに山里さん本人なわけですけど、その辺、なんかね、こう、近くで、こう、お茶を飲んでるカップルが、山里亮太のなんかこう、ひそひそ噂話みたいなのをして、山ちゃんがこう、イライラするみたいなとか、こう、ちょっと冒頭触れられたりするんですけど、なんかあの辺。あと
店員さんの態度がね、
そうですね。そういうのとかあったりして、なんかあの辺とかこう、なんか、結構しっくり来ない感じも僕はあるんです。
あ、そうですね。わかります、わかります。
まあ、それは多分山里さんがだんだんキャラ編を上手にしてきて、まあ、これ変な言い方だけど、テレビ業界的なパブリックイメージを もう切り替えてしまっている面もあるから、うん、まあ今更そういうこと言うのもなんだっていうのもあるし、うんうん、まあそもそも大変だよなっていうか、そういうのをダイレクトに背負ってる人間がいるっていう前提がこう、まあ別に重要なことじゃないんだけど、ちょっとそういうのが、一つこう、敷居になっているなとは思うんですけど、でもこう妄想の方は実はあんまりこう、うんうん、そういうことと切り離しても見れるというか、
まあ、そうですね。
うん。もちろんキャラクター的にこう山ちゃんっぽいというのをタイガさんが演じてはいるんですけど、こうちょっとね、過剰にこうセリフを詰めてわっと喋ったりだとか、うん、あと、なんかメガネアクションをちょっと多めに撮ったりだとか、その辺はちょっと見えるんですけど、うんうん、なんかこれ切り離してしまってもよかったのかなっていう感覚はあったりはするんですけど、まあ、どっちにしてもこれやっぱ妄想っていうことの補助線を一応引いておかないと、これがその単なる、気の利いた物語ですっていうふうなことじゃなくて、山ちゃんが女優さんとか、その憧れの対象を遠く眺めた時に広がる世界っていうのが、実はその単純にこう性的に興奮するだけではなくて、まあ、豊かな自分が生きられる妄想の世界っていうのが実はあるんだよっていうことを描くっていう、まあ仕組みだから致し方ないんだと思うんですけど、まあまあそういう意味で、新しくもあるし、ドラマの実は原点だと僕は思っていて、妄想って、
うんうんうん、
全部ドラマって妄想じゃん。
まさしくはこの後そのそういう話しようとしてます。
まあまあというふうに思うんで、まあこの構造と、うん、作劇は面白い、そういう理由で面白いかなと思いますね。
うんうんうん、ありがとうございます。じゃあ続いて竹内涼真の訴求ですね。こちらもまあまあこちらはどちらかというと竹内涼真さん自身の実生活みたいなところ、最初に同じように訴求になるパートがあるんですよ。撮影現場で竹内涼真さんがなんかいろいろと演じてたりとか、出演者の方とトークとかしてるんだけど、そこにプロデューサーがやってきてちょっと事情があって撮影になっちゃったんですみたいなパートがあって、毎回その後にストーリーが始まるという、形式になっていて、こちらはやっぱりこちらもですね、映画監督とか映画の脚本やってらっしゃる方とかがメインでやってらっしゃるので、一本一本としても面白いし、この夢を見たんですが、同じ脚本家で演出家が2人かな3人かいらっしゃる感じですけど、こっちは全8回全部違う脚本家監督かな、あ、一部重複してるのなのかっていう感じなので、それぞれのクリエイターの方の演出の個性みたいなもの、すごいオフビートな緩い笑いもあれば、ちゃんとしたシリアスなドラマもあればみたいな感じで、それぞれが、面白いなと思ってます。でさっきも言った通り、その竹内涼真さん自身から想像を広げてるというか、竹内涼真さんがそのプライベートの生活でこんな感じだったら面白いなみたいなところから妄想を広げてる印象がありますし、実際にその演じてるのも、まあ、子の夢を見たんですでは山里亮太さん、まあ、妄想の中の山里亮太さんみたいな感じだけれども、一応こちらの役の中で竹内涼真さん自身として、まあ、同乗してくるので、今のその現在のパブリックイメージとしての竹内涼真をそのまま持ち込んでそのドラマの中で演じているからこそ、なんか周囲の人からいろいろなんかひそひそ話されたりとか、面と向かって名前間違えられたりとか、そのなんかリアリティとのギャップのその笑いみたいなものがちょいちょい挟まれて、そこら辺も面白かったりします。あとはまあ妄想がね、どれだけ飛躍するか、その実際とその距離がある、意外性のあるみたいなものを描くかっていうのと、でもその中でも竹内涼真さんらしいなと観客に対して思わせるような、そこら辺のバランス感覚とかが毎回絶妙で、飛びすぎてもないし、意外性なさすぎもしないっていう、そこら辺のバランスとかがすごくいいドラマだったりしました。で、まあ、この前にね、同じワウワウで有村架純の撮休っていうのをやっていて、今回竹内涼真の撮休やって、なんかいろんな有名人の撮休みたいなものに、ちょっと思いを馳せられるようなドラマだったりします。ちなみに両方とも、2本とも30分くらいですね。結構短くてコンパクトで見やすいので、まあ、見れる人は見てみるといいかなと思ったんですが、で、その、まあ、妄想みたいなのが最初共通点としてあるみたいな話したんですけど、妄想してますかみたいな話をちょっとしたいんですけど、ポンさん妄想してますか？
いやー、なんかね、その今回このドラマでそういう話するっていうのを考えたんですけど、うん、まあ、結構妄想してないなと思って、意外とね、
うんうんうん、
そのなんていう
か、そうなんです
、想像はしているんだけれど、それがその、うん、一人歩きして、まあ、なんていうかな、その、まあ、ちょっとしたエピソードとか物語になるぐらい、
うん、
なんかこう、袋小路に入るぐらいなことをしているかと言われると、結構なんか、そういうことを、うん、まあ、既存のドラマとか、本とか、まあ、もしくはニュースとか、うん、そういうものに、こう、まあ、委ねてるというか、自分の中で物語を生み出すってことを、うんうん、まあ、妄想しろって話じゃないから別にいいんだけど、なんかあんまりしてないような、もしくは頭に残ってないような、うん、ちょっとそういう感覚は、
うん、
まあ実は、あの、最近はね、特にありますかね。
そうなんです。僕も小学校の学校の行き帰りとかの時に、うん、なんか RPG みたいな感じで自分がなんか勇者になったような感覚でいろんな敵とあのわちゃわちゃ戦うみたいな妄想して実際になんか動いてたみたいなものも記憶してるんですよ。
子供の頃はね、それはありますよね。
そうなんです、そうなんです。ありました、ポンさんもそういうの。
まあ、ちょっと言えるのと言えないのとありますけど、ま、
あの、言えるのもありますよね。
シンプルなやつで言うと、あの、僕あの、新幹線とかよく夏休みとかは乗ったんですけど、うん、妄想でじゃないけど、はいはい、あの、ほら、新幹線ってね、こう、ものすごいスピードで走るんで、うん、その、横に伸びてる、はいはい、あの、うん、なんつうの、こう、
電
線みたいなのが、まあ、すごいスピードでこう上下して動くのが結構面白くて、うんうんうん、それずっと見てると、うんうん、まあ、なんか暇だからかな、その電線の上にキャラクターっていうかなんかいて、それずっと忍者走りしてるみたいなことを想像してるみたいなのは、うんうん、これは結構長くやってたよね。
うんうん。あ、ピョンピョンとあれなんです。なんか数年前からそういう映像もありましたよね、なんかね。うん、忍者が本当に走ってるみたいな映像ね。
うん、なんか、割と共通妄想みたいなのがあるのかもしれないですよね。
うんうんうんうん。確かにそういう、そう。で、僕もちょっと考えてみたんですけど、まあ、風呂入ってる時とか、まあ、トイレ入ってる時とか、なんか、その、ある種何もしない時みたいな時に、想像はするんだけど、どんどんどんそこから世界を広げていって妄想みたいなのってなかなかしなくなってるなぁと思ったりとか、あと、夢とか、寝てる時の夢とかって、ちょっとその妄想をしている感覚、まあ、それは自分自身としては無意識なんだけど、なんか妄想している感覚にもちょっと近いのかな、みたいなことをちょっと思ったんですよね。ちなみに、ポンさん、最近夢見てます？
夢は見ますよ。なんだったっけな、なんか女優さんが僕を踏みつけるような夢は見たかな。
それはぜひ夢診断してほしいですね。何かが意味してそうですね。そう、
まあでも夢はね、夢はちょっとこうズルだと思うんですよ。まあここでは妄想だと思うから。俺、まあ、一個言える。
言いたいのは、なんか夢で、うん、夢で想像しているのに、その妄想みたいなことをしてるのに、うん、実生活で してないっていうのは、なんか、隠れた能力というか、もともと持ってる能力をこう、うまく、まあ、生かすじゃないですけど、まあ、生かす必要があるかどうかっていうのは、議論はその先にあるんですけど、うん、なんか、そこら辺のギャップがあるなと思って、夢って。夢を見てるのに妄想してないって。
いや、だからこれはね、あの、夢も、まあ、含めてですけど、うん、僕やっぱね、妄想はしてるんですよ、きっと。常に。
ほうほうほうほう。
で、なんならこう、うんうん、自分が論理的に喋ってることも、まあ、ほぼ妄想なんだよ。
お
そらくは。
あ、まあ、そっか。
だけど、
実際はそうですね。
それが、いや、妄想じゃなくて、これはちゃんと意義があることを言ってるんだとか、これはなんか価値があるんだみたいなことの、うんうん、その、なんていうかな、社会性でこう、覆い尽くしているんだけど、うん、本当は単なる願望だったり、僕はするんじゃないかなとちょっと思っていて、
うん、
だからこう、我々もね、妄想はあんまりできてないって言ってますけど、子供の頃がさ、うん、純粋無垢すぎる妄想で、
うんうん、
今パッとね、思いついて言えるやつなんですけど、同じクラスの女生徒がいて、うん、その女生徒に、うんうん、の、
なんていうんですかね、外伝みたいなのを、
外伝、うんうん、
別の人、俺とその友達の、まあ仮にホルスタイン君と呼びましょうか、ホルスタイン君とポントで
牛かな、はい、
その、うん、その人の物語を勝手にずっと喋ってたことあるよ。
はあ、
だからこれは
いいですね。
いや、良くないとも言えるんでしょうよ、これは。ただあの僕らはあの、
いやでもエピソードとして客観的に聞いたらいいやつ、
スクールカーストとして言えばもう最底辺に我々いますから、全然そういうこと気にならないんですけど。
あ、そう、山里さんのあれに近いじゃないですか。いやいや、
今まあだからそれはね、だからこれ、うん、ここら辺が山里さんのサービス感覚と実感の謎のせめぎ合いがあって、うん、俺はちょっとこの辺どう処理するかが、お笑い芸人だからが何だか分かんないんで、まあちょっと俺は、まあでも自重気に喋ることでこういう風なものが、すごく喋りやすくなるっていう。
自分の中ではそうか。
だから妄想してる
って。客観的に聞いたらいいエピソードだと思いましたけど、自分の中ではそうでもないってことなんですね。
いやいやいや、こういうのは自重的に喋った方が話がスムースなんですよ。
うん。
いや、妄想しちゃって、ね、気持ち悪いんですけどねっていうふうに言った方が話しやすいっていうか、まあ、この構造自体もね、うんうん、いやほら、昔よく関根さんとかがさ、いや、なんか野菜を朝から食べてるような顔だよね、とか。そういう一言を、はいはいはいはい、ね、なんかあの、
うん、
ラグビーボールを部屋に2個は飾ってるね、とか、そういう、なんつうのかな、
うん、
なんとなくこう、思っちゃったこととかを、こう、貫ねるみたいなことぐらいだったらいいんだけど、うん、やっぱなんかこう、変態性がここには、うんうん、妄想にはあるんじゃないかなと思うんですけど。
なんかそこで言うと、この妄想とこう、SF みたいなものって違いって何すかね？
なんなんだろうね。まあ
なんか延長線上にある気がしますよね。妄想の先な気がしますよね。でもなんか一般的に言われる妄想ってそういうものでもないやっていう。
だからこうやっぱこう社会性がないのが妄想なんじゃないの。世の中に通用しないっていうか。
ああ。
言うと変ですけど。
なるほどね。そうそう、あ、それはあるかもしれない。
で、俺がさっき言ったのは、うんうんうんうん、通用すると思ってるやつも本当に実は通用してないんじゃないかっていうのが俺の、うん。意見なんだけど、ただまあ別に妄想そのものが別にさ悪いわけじゃないっていうか、そのみんな個人的な宇宙をそこに広げているわけじゃないですか。うん、だからそれを僕は、うんうんうん、眺めるっていう意識でいろんなものを見た方がいいなと思ってて、なんかプチ整理してみたの。なんか今回の二つのドラマは、うんうん、一応その妄想っていうのが、まあ、テーマだったり、モチーフに直接的になってるから分かりやすいけど、例えばさ、
うん、
まあ、ちょっと分かんない。ルパンの娘ってドラマあるじゃないですか。
ああ、見てないですけど、深田恭子さんの主演のやつですね。
俺も見てないですけど、ただあれって、
見てないんかい、
多分、は
い、
作り手がこういうの作りたいなっていうさ、願望がめちゃくちゃ反映されてる気がしない？深田恭子で。
ああ、そうそう。そしてタイトル的に？
いや、あれは原作は確かあるから、まあもちろんその完全な創作ではなさそうなんですけど、ただ、あのキャスティングとかはさ、うん、もう、よし、これいけるっていうふうな、なんかそういうイメージみたいなのがあると思うんですけど、非常に自己完結した感じもあって、うん、まあそれがみんなにこうね、共有されたからよかったではあると思うんですけど、あとまあこの延長で言うと相棒とか、うん、あとこの前はいはいはい、渡辺謙が主演で、逃亡者っていう二次、スペシャルドラマ。
ああ、見てないけど、やってたみたいですね。
あの辺とかはさ、うんうん、もうもはや、なんていうかな、おじさんのロマンでしかない気が俺はしてて。
はいはいはい。
作り手が、なんていうか、こういうのがいいんだっていう、うん、まあ、俺にとってはもう、もはや妄想なんですけど、うん、そういうものを、なんか作っていて、うんうん、で、でも別にそれがつまんないとは言わないんだよ。ただ、作り手のなんかエネルギーがそこに、うん、妄想力が働いたらいいのが出来上がってるから、その文脈に乗れない人は、うんうん、はって感じにはなると思うけど、作り手の愛をすごく感じるというか、うん、みたいな作り手系のものもあれば、うんうんうん、出てくる人そのものが妄想するパターンもあるじゃん。山里さんのやつはちょっと複雑ではあるけど、例えばその美味しい給食ってあったじゃないですか。
はいはい、市原隼人さん。
あれなんかもう完全にその自分の世界に入っている男がと、あの、給食食べながらもらえるっていうところだけど、
うんうんうん、
まあ、あの世界はまあまさに、あの、まあ、本当にああしてはいないっていうことでしょ？あの、食べながらさ、給食を食べながら、
そうですね。
あの、
コンテンポラリーダンスを踊るみたいな感じ。
頭の中はね。
そうそうそう。だああいうのも、うん、まあ妄想の系のやつかなと思ってて。で、もう一個でっかいのは、あの、視聴者側がものすごく見たいものをドラマ側が作るっていうパターンがあると思ってて。で、これは、まあ、一つのパターンとしては、その、半沢直樹みたいなことですよ。続編見たいっていう。
ああ、はい。
願望みたいな。だけど、今回のパート2見て分かったと思いますけど、うんうん、もう願望じゃなくて、あれはもう、うん、二次創作になったんだよね。なんていうか。半沢がみんな見たすぎて。
半沢直樹らしさみたいなものの要素をピックアップしていったら、こうだっていう。それをどんどん入れていくみたいな。
もうこれはもう、もはや俺は妄想だと思ってるとか、うん、もうだから半沢直樹が最終回で、出向先で倒れて、うん、病院のベッドで見てる夢だと思ってもらっても全然問題ないぐらいな話だと俺は思うんですけど、
うんうん、
なんかそういうふうになんか妄想はちょっと整理はできるのかなと思うんですけど、なんかこう、どちらにしても、なんていうか愛が深いものがドラマなのかなっていうふうに、ちょっと僕は、思ったりもするんですよね。で、その愛を、偏愛を僕らは眺めているっていうのが、ドラマの本質なんではないかと、無理やり思ったんですけど、どうでしょう。
なんか逆に言えば、
その
妄想なくしてドラマが、ドラマが作れるのかみたいなことをちょっと思ったりしますよね。
その、まあ、創作の、
あらゆるそのドラマにおける、うん。そう、短所は多分妄想なんだなと思うと、うん、なんか僕らも前ラジオドラマ作ろうみたいな話してましたけど、なかなか動かないのって、これ妄想してないからなんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。
まあ、両方あるよ。妄想はしてるんだけど、妄想っていう形で提出するのがやっぱ恥ずかしいんだよね、うん、きっと。
うん。
だから、そのやっぱ小説家さんとかは、そういうものをやっぱり、ね、最初から最後まで貫徹して出すっていう。うん、だって要は、世の中にない世界を作ってるわけだから、うん、はって言われたらはなんだけど、そうそれを、まあね、クリエイターの人たちはあまねく作っていて、うん、だからなんかすごくカッコつけてるクリエイターとかみたいな、うん、何って突っ込むのは、まあ、その簡単なんだけど、実はクリエイターの人たちの全部こう、恥ずかしいことしてるっちゃ恥ずかしいことしてて。
そうなんですよね、うん。自分の中ではそうそうそう、うんうん。
それを僕らがどう受け止めるかだから、まあ、過剰にこう持ち上げなくてもいいけど、でもね、やっぱそういうことしてるのかななんても思ったりはするんですけど。
だから、今回の今の2本とかって、はい、新しいなとかって思ったりはするんだけれども、実はすごく根源的な2本だったりするのかなと思ったんですよね。うん、一般的なドラマ作りのなんか一歩手前にあるというか、一般的なドラマ作りだとさっきポンさんが言ったみたいな視聴者の方にどう面白がってもらえるかとか、なんかそれまでのキャリアで築いた作家性をいかにして表現するかとか、あとはその極端に妄想になりすぎずに、まあ、現実にいかにバランスを取ろうとしたりとかっていうのが、多分その先にあるんだけど、なんかその手前にあるようなドラマ2本だなっていうのがちょっと改めてこの作品を見て感じたところではありましたね。
今日ちょっと出てないですけど、リモラブっていうの僕、まあ、ちょこちょこ見てるんですけど、
はいはいはいはい、
リモラブっていうのは
春さん主演
の見てですね、そうそう、で、うん、まあある、まあ、そこそこでっかい企業の産業医をやってるのが春さんで、でその春さんで、まうん、なんか真面目な方で、その何ソーシャルディスタンス取ってください、マスクはちゃんとつけてくださいって、まあ、怒ってる、まあ、そういう風な今をそのままドラマにしてるんですけど、彼女は、うん、まあ、好きな男はいなくて、なんか偶然つながった SNS 上の LINE みたいな感じでやり取りしてるやつがちょっと好きになってるみたいな、でそいつが誰かが分かんないけど、うんうん、会社の誰かじゃないかなみたいな、だからこれね、私が本当に好きな人は誰かっていうこと自体も疑義を唱えているし、あとその人が誰かわかんないから、うん、想像するしかないわけ、うん。全部保管するしかないわけですよ。で、他にもいろんなエピソードがあって、うんうん、その、彼女っぽい人ができた人が、突然その彼女から、あ、セフレいるよみたいなことをさらっと言われて、え、セフレいんの、それ、俺は彼氏だよねみたいな、なんかそういうシーンとか出てくるんですけど、つまり、自分と相手との関係性ってものが、実はその、双方の想像で保管されてるっていうことを、まあ、ものすごく訴えてるドラマで、まあ、もともと恋愛ドラマってそういうものだと思うんですけど、だから、まあ、もう、前半なんかほとんど、ハルさんがこう、もだえ苦しむダンスを踊るみたいな、そういうシーンばっかり出てくるわけ。
ずっと、表情は変わるけど、あの、後で、後、うん、後付けで彼女の心の声をずっと入れてたりとか。だからまあ、うんうんうん、ちょっと
形当てり込みたいな感じね。
そうそう、ね、違うんですけど、なんか妄想ドラマという意味では、うん、あの、リモラブも、うんうん、まあ、凄まじいし、あとね、妄想って今、ある種大事だなっていうか、そういうことしなかったとしたら、うん、この世の中、寂しいよなっていうような感じもね、なんか改めて。思い返してくれるドラマですけど、
そうだから今までに自分自身一人一人みんなしてる妄想をもう少しこう膨らませていって、それをこう書き留めていくと、なんか自分なりの物語というか自分なりの小説みたいなもの、脚本みたいなものがなんか作れるんじゃないかなとちょっと思ったんですよね。そういうものを書き続けていくことみたいなことって大事だし、かといってね、普段の生活だと、僕とか特にそうですけど、ネットフリックスやらアマゾンプライムやら、大量にこう、コンテンツを消費しすぎている割に、やっぱそこの、なんて言うんだろう、インプットがフィクションであるのに、アウトプットとしてのフィクションってほとんど作ってないな、みたいなことを思うと、それはなんか、健全ではないとは言わないけど、なんかバランス悪いなってちょっと思っちゃったんですよね。ポンさんどうです？その作ることとかっていうことは、今まで意識してやってたこととかってあります？
まあ、みんなに作れってね、別に言わなくったっていいことなんですけど。
あ、だからそうそうそう。
さっきも言ったけど、なんか、要するに、見ちゃうことで、妄想が解消しちゃうっていうのがあると思うんだよね。
解消する？自分自身の妄想が？
いや、だからほら、こんな風になったら、もしもこうなったら面白いなっていうことを適切に誰かがさ、受け止めて、別に私の意見が通ったわけじゃないけど、これ面白いなとかっていう風なことばっかり言ってたら、だから何、思い通りになってるわけじゃないけど、思い通りの世界を誰かが代弁して作ってくれてるわけじゃん。それって飢餓感とかさ、自分の欲求みたいなものを失う、まあ悪く言えばだよ、失う意味でもある気がするから、それはやっぱりこう何でもかんでも全部見てやろうっていう意識だけではなくて、やっぱり、そうにして、私は違うとか、うん、私はこう思ってるとか、私がこう作りたいみたいな、うん、まあエネルギーがないと、うん、なかなかいっぱい見ちゃうと、出しづらくなっちゃうのかなと思うよね。シンプルに。いっぱい見たらいっぱい出るとは僕はあんまり思えないので、ですけどね。
数多く見ればっていうことじゃないですけどね。とはいえ、まあインプットは少なからず多からず、まああるにもかかわらず、なんかアウトプットしないのもなんかもったいないというか、せっかくそのポンさんみたいに妄想って誰でもしてるし、その、既存の物語とか既存のドラマの中からで、まあある種自分の妄想は叶えられるってところもあれば、そうじゃないみたいなところ、それがまあもしかしたら二次創作的なものに、あの多くの人が向かう一つの要因なのかもしれないんですけど、なんかそういうものがあるならば、それは出した方がいいんじゃないかということで、なんかちょっとドラマ語りでもまた改めて、ラジオドラマ企画をね、ちょっと復活させてみたいなと思ってるんですよ。
うん、
前もね、一回作ってこようみたいな。だから、それを交互にこう、脚本書いて、短いね、まあ、10分いかないぐらいのちょっとドラマみたいなのをそれぞれ書いてみて、交互に、事前に共有して、ちょっとこのコーナーでも紹介してみたいなとちょっと思ってるので。またちょっと、相談しますけれども、
ね。自分で物語を書くとさ、その歪みがすごくわかると思うから、それを発見することは面白いよね。作品を作ることが目的っていうよりかは、自分の心の歪みみたいなものを、その、書くことで再発見するみたいな、うんうん、そういう面白さはあるかもしれないですね。うん、
それを書いていくとまた多分週刊ドラマ語りでこうやってドラマを語ってることに向かう姿勢として多分違うなと思うというか、僕自身もライターとしてなんかいろいろとジャンルの各ジャンルのことを書くと、やっぱりそのそこのジャンルにおけるトップにいらっしゃる方とかやっぱすげえなと思ったりはするので、そこら辺がの視点としてまた加わっていくと、さらにこのドラマ語りのコーナーも面白くなっていくんじゃないかなと思うので、またちょっと、ドラマを作るっていうね、姿勢としてちょっとやってみたいな、みたいなことを、ちょっと思っていたりします。ということでですね、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、二つのドラマ、あの子の夢を見たんですと、竹内涼真の殺球から、まあ、ドラマにしたい妄想、まあ、なんかいろいろとね、妄想について、お話を広げてみました。 お相手はオレンジと
ポンでした。